宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
皆さん話題についてってます？
何の話題？
僕今ねベストセラーを読んでるんですよ。厳密に言うと読んでるんじゃなくてベストセラー。何笑ってるんですか？カズくん何を笑ってるんですか？私が
うんこ取り
の、ね、我が家言っちゃった。
そこ引っ張ろうよ
俺が言う前に、
はい、
でもこの番組の中で最初にうんこの発言をしたのは今カズくんだから、ね、
本当だ。
ということで、そうそう、今話題のうんこドリルをね、あの我が家で買いましてですね、
はい、
あの漢字の復習のために
やってるんですか？
いや、やってるんですよ。
うんこやってるんですか？
うんこもやってますけど、うん、そりゃみんな毎日か2、3日おきかやるでしょう。
2、3日おきはあれですけど、
それをね、いやいや、まあ人によってね、
まあそうですね、
まあまあ、はい、そういう人もいるかもしれないですけど、基本的にはね、
うん、
はい、
毎日やりますよね。
知ってます、うん、うんこ通り
聞いたことはあります。
はい、ナセルさんは
本屋で見た？俺は、
うん、内容はちょっと
結構ちゃんと見た、
結構見て、うふんって思って。
ナセルさんがさ、
怪しい。
うふんって笑ってたらさ、絶対周りが、やべ、
この人怪しい。
離れるよね。離れるよね。
買うのはね、勇気ないわ。
いや、勇気っていうか必要がないんじゃないかっていう噂があるんだけどね。
けどね、面白かったな、面白かった。
なんかね、少し高いみたい。普通のドリルよりも高くって900円ぐらいかな。
ドリルだから、まあ勉強するための。
そう。
漢字の書き取りでしょ？
漢字の書き取りもあるし、読みの問題もあるし、ということで、そういう、まあ子供が、うん、漢字勉強嫌だけど、
うん、
うんこドリルなら思わず、うんこ漢字ドリルなら思わず手をこうさ伸ばして開いちゃうみたいな、
はいはい、
そういう狙いですね。
好きですからね。
好きですよね。
好きですね。
2年生3年生あたりはね、
そうですね、
そう、その辺を狙って、うん、そしたらもうあのまさに大当たりで、
うん、
ベストセラ ー、どこだかのなんかトップ10の中に3つ入ってて、
うんうん、
1年生用、2年生用、3年生用がそれぞれなんか4位、6位、8位みたいな感じで入ってるみたいですよ、ベストセラーで。
それに負けた作家さんかわいそうだよな。
っていうかさ、いや1年生から6年生までで何位に入るとかならわかるけどさ、
うん、
6年生な、6、2、3年生何位、2年生何位ってすげえなと思ってね。
村上春樹を抑えてのみたいな。
いや、抑えてはいないと思うよ。多分1位ではないと思うんだよね。
ただちょっとジャンル違いますけどね。
あとやっぱりこの時期っていうかね、春だよね。
うん、はいはい、
ね、あ、そっかそっか、あ、
そうそうそう。でちなみにうちはですね、もうメディアですっごいこの今話題になってるんですけど、こんなに話題になる前の、3月ぐらいにですね、
うん、
今3年生なんですけど、2年生の復習のために、
はいはい、
私がちょっと見つけて、でこんなのあるみたいだよっつってうちの奥さんに連絡したら、二人でどうも本屋さんに見に行ったみたいで、その場で買ってきちゃったみたいで、でその日からみんなでそれを見ながらケタケタ笑いながら感じ始めてました。
いいですね、笑いながら勉強するっていうのはいいですね。
なんかね、多分そういう狙いなんでしょうね、うん、
ね、
はい、ということでちょっと早速ですね、皆さんにもチャレンジをしてもらおうと思って、何問か問題を準備してきましたので、ちょっと読みますので、
はいはい、
問題、牛肉と間違えてうんこを焼いてしまった。
あ、まあ間違いないよね。
今さ、匂いがこう感じられたでしょ。
間違えちゃいけないね。
今鼻をまずぶってこうつまみたくなってしまいましたよね。はい、じゃあ別の問題いきますね。
はい、
はい、こら、白米の上にうんこを乗せるな。
気分を変えて。
で、うんこの話で終わっちゃういけないもんね。
ダメです。
終わりそうだけど、
ね。もう、うんこの話はここまでで。
はい。
はい。
今日はですね、ナセルさんに、いろいろとお話を聞いていこうかなと。
あれが近いからですね。
そうです。
何ですか？
あ
れですね。あれは何ですか？
トイレですか？
その話しないって言ったのに。
終わったでしょ？
その話しないって言った。しかも、うんこって言わずにトイレっていう。微妙にこう、なんか、
ちょっと外していってみたんですけど。
ちょっと外した感じのね。はいはいはい。
ラマダンですね。
はい。
もうすぐ。
そうですね。というかもう、これ放送の時にはラマダン入ってますね。
ね。いつからですか？
5月の27から6月25くらい。
前後ね、大体っていう話なんですよ、ね。
じゃあまあこの放送の時にはもう。
まあ確実に入ってる、
うん。はい。がっつり断食してますね。今収録の時点ではまだ大丈夫なんですけど。
はい。私はね、ハズ君は、やっぱりラマダンとかイスラム教が増えてきたなっていう感じがしてるんですけど、ナセルさんあんまりそういう感じしてないの？
やっぱり中にいるとそうでもないかな。だからね、ディズニーランドでさ、こうラマダンイベントとかやってくれたらね、
どうやるんだよ。何も食べないって。
それはイースターに対して、ね。
そうそうそうそうそう。
いや、でもなんかポップコーンも何も全部ないんでしょ。
完全にダメだよね。完全に、ね、あの、ディズニーに向かないイベントだよね。
ちょっとなんかイースターでさ、最近盛り上がっててさ、いいなと思って。
うんうんうん。
いや、だから、いや、ディズニーランド潰したいならいいけどね。多分一日ね、その1ヶ月間の食費の売り上げが全部なくなる
ね。なくなりますよね。
確実になんかやばいよね。
じゃあ、どこでやろうか、うん。ラマダイベント。
ラマダイベント？
第18スタジオでいいですか？
第18スタジオでやりますか、うん、そこに戻りますか。やりますね、なかなかね。
はい。
はい、ということで。でもね、あの、まだこれを聞いてる人、ラマダのこと知らない人も多いかもしれないので、ちょっと簡単にナセルさんに。
はい。
紹介してもらいましょう。
はい。ラマダンっていうのはですね、実は、断食をするっていうことではなくて、イスラム暦の暦の中の7月を指します。で、このラマダン。
さっき9月って言った。
あ、失礼しました。9月です。今、だいぶ頭がボケーとしてる。
俺の方がはっきりしてた。俺さっき9月って言ったよな。
ラマダン中なんで。
そうかそうか。
はい。
いやいや、始まってない、始まってない。今日腹いっぱい食べてきた、
ね。うん、結構腹いっぱい食ってきた。
ラマダンの方がはっきりしてるんだよね。
ですね、さっきから何度も繰り返してますけども、ご飯が食べられない。水が飲めない。太陽が出てる間なので、だいたい今年は7、8時間ってとこですかね。下手したら。
日の出の時間とかが大事なの？それとも日が見えることが大事なの？
日が見えるくらいですね。だから、3時とか。
明るくってもダメなの？
ちょっととも明るくなってきたらっていう感じなので。
明るくなってても、ほら、太陽出てない時ってあるじゃないですか。
うん。
あれはもうダメ。
ダメ。
ダメ。
そうなんだ。ずっと地下にいる人は？
だけど、太陽の動きに合わせるから。
太陽浴びてるかどうかじゃないか
と。そう。
太陽見えないから。
ねえ、そう、でもさ、なんかラマダンが始まる時にさ、その新月が見えなければそれでいいみたいなこと、前、ね、確認できなければそれでいいっていう話からすると、うん、家族の話は合ってるかもね。
まあずっと地下にいる人もい
ないです。太陽さえ見なければいいみたいな。
けどそれはほら、モスク行かないからダメじゃん。
ああ。
よかった。
モスク行くから。
モスク行って、地下に潜ればいいんだ。
地下鉄でずっと行く。
あ、地下モスクはどう？
地下モスクね。ありえないでしょ。なんか危ない感じになってきそうな。
ね、名前がちょっとネーミングが怪しいよね。はい。で
まあ、他にもいろいろ宗教的な意味はあるんですけれども、まあ一般の方でしたら、そこの食べられない、飲めないっていうところだけ抑えていただければなって思います。
うん、他になんか特徴ありますか？
期間中。
うん。
僕たちはですね、そのラマダン。
ラマダンは断食だけじゃないわけでしょ？
ラマダン期間中にコーランをまずは最初から最後まで全部読みましょうっていうことがあったり。
うん。
どれくらいかかるんですか？
いや、1ヶ月かけて。
あ、1ヶ月で読み終わる。
はい。1日2、3時間ってとこかな。
で、読み終わる。
うん。
おー。
じゃあ1日2、3時間はもう必ず読む時間があるってことなんですよね。うん、
そういうことだね。そういうことだね。
を読んで、ちょっとこう、イスラムをもう一回学び直しましょうっていう期間であったり、
うん、
あとは、まあ、断食以外にも他にもなんかこう争いをしちゃいけませんとか、うん、もっと身を清めなさいみたいな。
うん。
正しい行いをしなさいみたいな。
やっぱりちょっと特別に宗教的な1ヶ月だっていうことなのね。
うん、うん、うん。あとは、その日が沈んだとご飯を食べれるときはできるだけみんなで一緒に食べなさいとか。
うん。
まあ、いろいろありますね。
でもね、最近その僕らっていうか僕はやっぱりイスラム教そのものの理解が、まあ、深まってるんじゃないかな。まあ間違ってることもたくさんあるかもしれないけど、ね、そのラマダンっていう言葉を聞いて大体どういうことかわかるとか、うん、それから、まあ、ハラールっていう言葉とかね。あの、まあ、これやって、この番組やってるから知ってるのもあるかもしれないけど、うんうん、一般的にも割と、私は広まってるんじゃないかと思うんですけど。うん、
そうなのかな？ あんまり自覚はなくて。
僕がよく行く、まあ、スーパー、うん、食品スーパーは、結構、ハラールマークついてたりするものが売ってたりするんですよ。
あ、そうな
ん？うん。だから、おぉ、すげえ、ついてると思って。お菓子とかにもついてるので、ついてるコーナーがあったので。
へぇー、と思って。輸入物？
ん？輸入物。輸入物。輸入物だけど、日本語で全部書いてあるんだけど、そういうのがあったんですよ。だから、
なるほど、
うん。ナセルさん、そういう意識は、あんのかなと思って。
いや、マーク気にして買ってないからね。
うん。何を気にして買ってんの？
え、僕はもう普通に成分表しかチェックはしないかな。
血抜きとかはいいの？
血抜きは、まあ日本に住んでる以上はしょうがないかなと思って、そこはセーフにしてます。う
ん、まあそれはでもラマダンとは関係ないんだよね。
うん。うん、
ハラールその。
ハラールっていう概念として。
でもそういうのが広がったりとか、うん、あと旅行者とかね。
うん。
これから、
うん、
オリンピックだの、うん、グローバル化だの、うん、そういうことを含めて、なんかそこ広がってるような気がするんだけど、感じしない。
礼拝所は増えてきましたね。
うん。礼拝所はモスクではない。
モスクっていうよりも、ムッサーラっていう別の言葉があります。で、そこで、まあ本当にお祈りするだけのスペース。
ムッサーラとモスクの違いは何？
モスクは人が集まるところ。ムッサーラは本当にお祈りをするためだけの簡易的な場所。
ああ。
ム
ッサーラは集会所みたいなこと？
集会所っていうよりも、なんて言ったらいいかな。
礼拝所。
本当に礼拝するためのコーナー。よくね、インドネシアとかだと、トイレのちょっと手前に、そのムッサーラが置かれてたりとか。
トイレの手前ってどこだって話だけどさ。
トイレに行く、こう。
公衆トイレのこと？
レストランイメージしてもらって、レストランで、まあみんなが食事するところがあって、トイレがあって、そのトイレに行くまでのこの通路の間に、ムッサーラがあるとか。
礼拝所。
そう。だから本当に、ちょろっとお祈りをするところ。
その、ムッサーラは、お祈りの、期間だけしか人は入らないよね。
お祈りの時間？
時間帯？
うん。
例えば何時から何時までみたいな時間帯があるんですよね。
そうそうそう。
その間しか入んないよね。
うん。
その間以外のところはそこは誰もいない。
誰もいない。
ああ。
なんかまあモスクは本当お祈り以外にもみんなとのコミュニティの場所みたいな。
うん、ご飯も食べたりするでしょ。
ご飯食べたり、まあそれこそ結婚式とかお葬式とかもするし。
もう本当に集会所。礼拝所は、もうただそれだけをする。
それだけをするための。
でもそれが増えると、ナセルさん的にはちょっと嬉しいんじゃないですか？どこでもできる
っていう。だし、増えてるっていうニュースそのものがやっぱり浸透してるっていう意識が高まるんじゃないかと思うんだけど、どうなんですか？
そうですね。まあ空港にもできたし、まあ東京駅にも最近できた、できるって感じですし、京都タワーにもできた。出ますよね、
うん。
だけど、京都タワーに行った時に使ったら、
うん、
パスポート見せてくださいなんですよ。日本人がやっぱ使うっていうイメージがないらしくて。
うんうんうんうん、あんた外国人でしょと。
そう。
パスポート見せなさい。
はい。ないみたいな、ね。
皆さん、警察に連絡して。早く連絡してちょうだいみたいな。
だからやっぱないってなるとあたふたしちゃって、
うん、
ちょっと裏に確認してきますって。もっとね、こう、フラッと入るとこなんですよね、イメージとして。
ああ、なるほどね。まあそういうのをナセルさんは実際どう感じてますか？
そうですね。まあできたりするのは嬉しいのは嬉しいんですけど、ちょっともうちょっと改善の余地ありかなっていうのが僕は正直なところ。いろんなところを利用させていただいてるんですけども、惜しいっていうのが結構あるので。
まあ広まってきたことは嬉しいけど、
惜しい。惜しい。もうちょっとなんかね、こう意見を、お聞きいていただければなと思うのが本音かな。
まあでもこれからですかね。
ですね。
これはね。宗教にまつわる数字の話。
イエーイ。
このコーナーは。
このコーナーね、小学校3年生に大人気ですからね。
はい。
まあ一人だけですからね。
お待たせしました。
お待たせしましたね。
数字を、それぞれの宗教で、こういうのがあるよというのをお話ししていくんですけど、今日は、13にまつわるお話をしたいと思います。
はい。
ちなみに、現在獲得ポイント、タクちゃん3、うん、ナセルさん3、うん、カズくん6ということで、うん、
はい。
最後に自分を回したってことはちょっと自慢げってこと？
はい。
はい。あ、そうなんだ。
いやいやいや。
拒否はしない。
いやいやいや。
いいよ。
ということで、今日は13です。
はい。
13、ある方。
は
ー
い。
ここはもう譲っていいんじゃない？
え？どうぞ。
13は譲るよ。
え、手挙げないの？
譲るよ。
本当はある？
あるっちゃありますけど。
あるっちゃある。
けど、ここは譲るよ。
あ、そう。
いやいや、いいんならいいんですよ。
全然違うの言ったら面白いよね。はーい、じゃあ、なんだか。え、俺別に譲られるつもりは全くなかったんだけど、他から言っていただいて構わないと思ったんですけど、あ、でもそうなんだっていうことで、じゃあ私がお話しさせていただきます。
これ違うこと言ったら、カットだよね。
うん、多分ね。っていうか、13、逆にこの話をしなきゃいけないのは、うんうん、13は僕にとっては別に不吉でも何でもないんだけど、13はキリスト教では不吉とされているというふうに言われてますよね。
うん。それは聖書とかそういうのに書いてあるとかではなくて、
ね。じゃないんだよね。まあ、伝統というか伝説というか、そういうところで、うん、実際のところは、キリスト教の本質のところでは、全然13は問題ない。本質のところでは。何の問題もない。ただし、どうも、キリスト教がこう伝えられていった背景の中で、北欧に行った時に、その北欧の神話の中で13が不吉だったっていうことが、どうも、紛れ込んできて、で、13が不吉だっていうことになって、その次に、キリストが死んだのは13日の金曜日説が出てきたりとか、うん、で、あとはその、最後の晩餐の時にね、ユダが裏切るその時には、まあ、12の弟子とイエス様がいたので13人だったから13はやっぱり不吉だとか、うんうんうん、なんか後付けでそういうふうにこう不吉な数字としてキリスト教の中で扱われてるっていうふうに言われてきたみたいです。
なるほど。
で、もしかしたら、カトリックの方ではもっとそういうのは強く出てるかもしれないんですけど、ちなみに私たちのプロテスタントでは、そして私たちのグループでは、13は一向に、不吉でも何でもないというのが、本当のところなんですけど、でもまあ、13日の金曜日っていう映画がね、大ヒットして、そこからキリスト教の、なんか13を不吉に考えているっていうことが、なんか、一般化してったような、ところがあるみたいですね。はい。まあこれもですね、例えば13日の金曜日がイエス・キリストが死んだ日なんだっていうふうに言われてるっていうことも、さっき言ったけど、どこにも書いてない。日にちも何も書いてない。金曜日に亡くなったのは間違いないんですよね。でも、13日の金曜日だったかどうかっていうのは、全然。で、その、だってさ、考えてみたらさ、13日っていう、日にちの数え方は、今の、何？グレゴリオ暦だって、うん、ですよね、うん。だけど、イエス様の時代は、その前の時代だったりするので、太陰暦だから、それが13日だったろうが、12日だったろうが、あまり関係ないはず。
ああ、そう
ですよね、本当はね。だから、やっぱり、後付けで、いろいろと言われてきたみたいですね。
じゃ、関係ないってことは別にポイントいらないか。
でも、ポイントあげないとさ、これ、他の人手挙げなくてもいいんじゃないかなと思うんだけど。まあ、キリスト教の本質とは関係ないけど、キリスト教の伝承としては関係あるかなっていう。
うんうんうん、どうしますか？
あれ、まだ迷ってんの？
じゃあ1ポイントで。
はい。じゃあ、ナセルさん。
もっとくれるはずだったの？
DJ たくちゃんの、ランランラジオは楽しいな！
今日ご紹介するラジオ番組はですね、ザ・ボイス、そこまで言うか、という番組なんです、ね。
ああ、聞いたことある。
聞いたことある。
あるあるある。
聞いたことある。前回、うん、荒川教啓デイキャッチを紹介したかと思うんですけど、覚えてます？なんか、名前はなんとなく覚えてます？はい、平日の夕方、うん、その番組を聞けば、まあ、勇敢を読んだ気持ちになれるっていう、うん、あの番組なんですけど、うん、真裏なんですよ。
お
真裏、裏番組。で、これはね、日本放送が、 っている、うん、はい、番組なんですけど、で、やっぱり同じように、その日一日の、新しいネタを、うん、主にですね、ピックアップセブンという、コーナーで、7つのニュースをですね、うん、コメンテーターがコメントするっていう番組で。
すごい専門家がよね、みんな。
うん、専門家だけど、うん、やっぱりこう、ある特定の、なんていうかな、思想心情じゃないけど、立場がある人たちで、うん、僕は面白いなと思ってるのは、ザ・ボイスそこまで言うかと、その裏番組でやってる、荒川協会デイキャッチの、その二つの TBS と日本放送って、やっぱり右と左の、なんとコメンテーターさんが多いなっていう、そういう感じで、うん、両方聞くと、ああ、なるほど、ってなるんだったりもするんですよ。あるいは、こっちでは取り扱ってるけど、こっちでは取り扱ってないとかね、ニュースがね。まあ、その意味では非常に面白いんですけど、月曜日からね、木曜日までだけなんですけど、4人のコメンテーターがそこに立って、うん、その日のニュースをお話しするということで、私こういう感じで、なんとなくこう、世の中のニュースをバランスをとって聞くようにしていて、うんうんうん、で、ここに出てくるね、飯田アナウンサーっていうのがね、アナウンサーさんなんですけどね、結構面白くて、モノマネが上手で、安倍総理のモノマネとか上手なんですけど、
安倍総理のモノマネ。
そう、前ね、安倍総理がね、この番組に出たことあって、で、安倍総理の前で安倍総理のモノマネをして
た
ってい
うのは。勇気がある。
勇気のある。
ねえ。
で、モノマネはリスペクトですからって言いながらですね。
なんかそれ、もう。
若いけどおっさんに見えるアナウンサーさんみたいで。ね、このアナウンサーさんのファンなんですけどね。
はいはい。
ということで、今日はぜひこのラジオをちょっと聞いてみててくださったら嬉しいなと思いました。ザ・ボイス、そこまで言うかでした。
はい、ということで今日はの話と
えああはいはいはい、
運の話と
運の話、
運の話をまあメインにしてきました。あ、違います
ね。あれがメインでしたか。
ラマダンでしたね。
そうイントロでだいぶ喋っちゃったけど、
そうですね、ラマダンの話、
お下品なお話を
はいしてきましたけど、今日はもう時間がないのでもう終わります。
うんうん、
最後の一言は、断食をしている人に一言。
断食をしている人に一言。
はい、
はい、お腹が空くっていうことを体験することは素晴らしいことだと思いますが、辛いと思うので頑張ってください。たくちゃんでした。
頑張りましょう。ナセルでした。
理由があってやってると思います。一生懸命乗り越えていきましょう。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。